Tokyo.net Radio.
お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
1ヶ月ぶりと。
1ヶ月ぶりで。
はい。
ムーディーな感じで始まりましたが。
はい。
まあ、1ヶ月ぶりなんですけど、まあ、前回、終わり際になんかちょっと我々クイズを出されて、
はい、
多分1ヶ月間夜も眠れぬ時間を過ごした方もいると思うんですけど、
ね、
答えが気になって、
まあね、多分携帯で調べた方多いんじゃないかなと、
は
い
は
い、
すぐに調べちゃったかな、
はい、思うのですが、は
い、ということで改めて、
はい
はい、
なぜ東京都の、
はい、
西側、はい、左側でございます、
はい、
東京都って JR 線、まあ、メトロ線、
はい、
まあ、いろいろ電車がたくさんある街でございまして、
はい、
東京に来た方とかは電車とかたくさんあって乗り換えとか ね、
はい、
ね、目的地に向かうのに大変な思いをした方もいるんじゃないかなと思うのですが、
はい、
その中で左側の西側の方になぜ地下鉄ができないのかっていうお話をして終わりました。
そうですね、
はい、まあ、その答え合わせなんですけど、はい、実はですね、地面、僕たちが住んでるね、今ね、ここ吉祥寺で録音してるんですけど、
はい、
そこの、下に、要は地面、
はい、
地下ですね、10メートル、20メートル、30メートル下に、
はい、
不発弾という爆弾が、
はあ、
はい、戦時中の爆弾がたくさん眠ってるみたいなんですよ。
ほう、
はい、それによって工事したりすると、間違って爆発するかもしれないっていう。
あ、だから手を出せないと。
そうなんです。
もしかしたらあるかもしれないと、今でも。
そうなんですよ。
結構バイオレンスな、
そうなんです、
衝撃的な内容だったね。
はい、分かった方いましたでしょうか。一旦 CM です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
アートヒルズミュージックの提供でお送りしております。
はい、
さあ、ということでオープニングで一つ賢くなったところで、
はい、まあ、賢くなったというかね、はい、
まあまあ、そう、まあね、お酒の席とかちょっと軽い雑談の時に使っていただければということで。
そうですね、
まあ、
なんかこう東京都の地下鉄もそうだし、例えば、まあ、もちろん広島、長崎とかって昔空襲があったのは皆さんご存知だと思うんですけど、そういう、要は戦争時代の時に、戦時中に、例えばこう空爆とか被害に遭った地域とかっていうのは、やっぱりその爆発せずにそのまま眠ってしまっている爆弾ってあるみたいなんですよ。なんで工事とかする際に誤って爆発なんかしちゃったら水道管が破裂するとか、
はあはあ、
その地上で営業してるお店とかビルが、
まあ、影響が出ますよね、
はい、影響が出てしまうっていうことで、なかなか手が出せないというお話で、要は JR 地下じゃなくて表ですね、
表の上の、はい、しかもあれだよね、西側ってちょっと高いよね。
そうです。
なんかねえ、ちょうど荻窪ぐらいまでは地面っていうか、そのあれを張ってるけどさ、
はい、
それから上だもんね、
はい、
高架のあれがね。
そうなんです、
レールが流れ
てる、みんな地上で走られてる、
はあは
あ、そういう理由があるみたいですよ。
なるほど、
っていう話でした。
なるほど、
はい、まあね、難しい話かもしれないですけど、
は
あ、はい、
そうですね、
はあはあ、これで1ヶ月眠れなかったところやっと寝れるんじゃないで
しょ。やっと寝れる、今日から快眠ですよ。
はい、
いや、よかったよかった。
ということでね、
はい、
まあ、私たち、2回目の今回放送なんですけど、
はい、2回目です。
はい、私たちの番組はですね、基本的にはこう、うん、フレッシュでホットな話題に
そうね、もうちょっとポップで、はい、ポップなカルチャーのトークをしていきたいですね。
はい、ということでまずコーナーですね、昼休みの喫煙所。
はい、
なんかコーナーのね BGM とかちょっとあるわけじゃないんだけど、はい、お昼の休憩時間に喫煙所であんな人やこんな人に話せるとっておきの流行話題をお届けという内容で、はい、まあ喫煙所でね、タバコ吸う方だけかもしれないけど、まあ何かこう話すときにちょっとした最近の話題とか雑学に触れれればいいなという、
なるほど、
はい、思いを込めてこんなコーナーを作ったわけですが、はあ、どうです、1ヶ月ぶりにまた収録してみて、はあ、西田は何かこの1ヶ月で、は
あ、そうですね、まあタバコ休憩と、まあ、ちょっと休憩一服っていうのにちょっとかけたものなんですけど、
はい、
まあ最近暑いじゃない、
そうね、
7月8月夏、まあコンビニ行ってね、はい、ドリンクコーナーで、うん、まあどれ飲もうかななんていう、
はい、
まあ、迷う人多いと思うんですけど、
はい、
最近このコンビニのこの棚を席巻してるのが、
うんうん、
もうラテシリーズ、ラテブーム、今空前のラテブームが来てるわけです
よ。ラテ、
そこに私持ってるんですけど、今
お本当だラテって書いてます、
ね、そう、ボーサのじゃこれジャスミンティーラテ、
うんうん、
そう、
うん、なるほど、ラテっていうのはなんかイメージとしてはコーヒーとかってイメージなんだけど、うん、
はいはいはい、
自分はね、うん、ラテっていうのは飲んだ感じどういう飲み物なの？
まあ 甘くてクリーミーでお茶、まあやっぱ一番馴染みなのは抹茶ラテ、
うん、
まあ、飲み物もそうだけど、はいはい、一番なんかいろんな、ね、なんていうのかな、まあ、物に使われてるな、例えばアイスとかもさ、抹茶ラテ味みたいなとかあったりする、うん、お菓子でもね
流行ってますよね、
流行ってるのよ、ね、これそして美味しいのよ、はい、今
なんかいろんな会社さんから抹茶ラテとかほうじ茶ラテとかね、
はい、そうそうそう、
なんか見ますね、ほう
じ茶ラテが美味しいのよ。
西田が今持ってるのはジャスミンティーラテだって、
美味しいです、
美味しそうですね、
そうそうそう、ちょっとさっき見つけて買っちゃったんだけど、
はい、なんかね、はい、あったかくしても美味しいんじゃないかなってちょっと思いますけど、
ね、そうね、これからの時期多分ホット棚の方に冷凍に来ると、また、
はい、なるほど、今は暑い時期だから冷たいところにあるけど、はい、冬になるとまたそれがあったかくなったりする可能性も十分ある、
そうそうそうね、はい、なんかあんまりみずみずしいもの、水とかお茶ばっか飲んでる子、たまにこの甘いものが飲みたくなるなっていうこの時あるじゃない、やっぱりこう仕事の合間、はい、作業の合間なんて、
ね、そうですね、
そういう時にやっぱりこう、うん、まあ、企業の皆さんは目をつけたんでしょう、
はい、
今この抹茶 うん、ラテから始まりね、
はい、
そういろんなラテシリーズが
すごいですよね、はい、そうやってね、
そう、
もう経営戦略といいますか、
そうやっぱ最近のね、企業様の
そうです
ね
経
営戦略すごいですよ、
すごいなと思います。まあ、僕なんですけど、
はい、
まあ、僕はね多分皆さんそうですね、見てる人見てない人いると思うんですけど、
うん、
やっぱ甲子園が、
ああね、はい、時期でしたね、まあ、今収録現在、まあ、優勝校決まりまして、
決まりましたね、
はい、
はい、そうですね、優勝校決まって、まあ、この番組が配信される頃にはもうすでに、まあ
もうね、
はい、決まってると思うんですけど、みんなやっぱりね、僕の周りの人たちも甲子園って、
はいはいはい、
どこが勝つって地元があってみんな言ってたんで盛り上がってたんですけど、皆さんはね甲子園見ましたかね。
やっぱり今年はね、はい、まあちょっとこういうで情勢、うん、社会情勢の中で、
そうですね、
まあ、久しぶりにねお客さんが入ったんだよね。
そうです。
でやって、
はい、感染が可能になって、
ね、可能になって、はい、まあやってって感じで、まあ本当の高校球児の皆さんはもう本当ね、
そうなんですよ、
頑張ったというか、
結構さ、ね、甲子園ってこう、はい、若い人たちも結構見るんだね。
ああ、うん、そうみたいですね。
野球好きの人たちだけとかさ、うんうんうん、自分の地元が出てる時だけとかって思いきや、やっぱりね結構若い人たちとかも見てるみたい、
うんうん、
あと夏だから暑いじゃないですか、冒頭に言った通り、なんでこう家からねアクティブに外に出たくないと
、
はい、涼しいからお家にいたいなんて人たちが結構お休みの日とかに見る人も多いみたいで、
ね、
視聴率とかもすごい高いみたいで、やっぱりまあ久々に盛り上がってるところを見たと言いますか、はい、まあ、僕もね学生時代あんなに盛り上がれたら野球とかやってたらこう慣れてたのかな
と。いや本当だよね、やっぱりさね、はい、もっとああいう青春味わいたかったなっていう気持ちにさせてくれるよね、
思っちゃったなっていうのがここ1ヶ月で思ったことですかね、まあ、それ以外にもたくさんあったんですけど、どうでしょうね、なんかこう生活してて今夏ですけど、なんかこうその夏にこう まつわるというかちなんだ、はあ、何かこうホットな話題みたいなのありましたか？他には
ホットな話題、うん、まあこれ毎年話題になってることなんだけど、うん、夏といえば、うん、まあ夏の風物詩の一つセミですよ。セミ、
セミ、はい、あの虫でしょうか、セミというの
は。あ、セミ、あれです、あのジージー鳴いてるやつ。はいはいはいはい、まああいつがいわゆるこの、うん、なんていうのかな、あのまあ地面から出てきて、うん、寿命が短いってのみんな有名だと思うんだけど、
俺ね1週間って聞いたことある、
ね、ああそうね、大体あの1週間から10日ぐらいらしい、うん、まあ、土の中に 2,3 年いて出てきて1週間10日 で、はいはいはい、であれはあの交尾とか求愛のためですかね、確かね、あメスだかオスだかを呼ぶためにあんなあの短い命の間にわんさかわんさか鳴いて、
あなるほど、そうそう、あの伊勢を呼んでるんだ、
そうそうそう、確かね、はい、うんうん、そうそうそう、というわけで、まあ、そんなセミたちも、うん、まあ、悲しくもすぐ力尽きてしまうわけですよ。
そうです
ね、で今は、まあ、ちょっと夏も後半戦、うん、はい、だいぶあのセミたち転がってるじゃないですか、
そうですね、
道端にそうで、ね、で奴らがね、あこれ死んでるセミの死骸があると思った瞬間にあの、うん、バーってくる、はい、あのいわゆるセミファイナルと呼ばれてるやつですよ
セミファイナル、
セミ死んだかと思いきやあの最後っぺの力を振り絞って、はい、人間突撃してくるあれ、
はいはいはい、うん、あ俺ね突撃されたことないんですよね、はい、ないんです。てかね、多分地域にもよると思うんですよ、はい、北海道から南は沖縄まで全国各地にセミがいるのかは、はい、ちょっと僕も分かってないんですけど、でも東京にね住んで大体5年ぐらいですか僕も、でやったらめったらセミを見るようにはなったんですけど、もともとね僕たち北海道出身、うん、セミって、まあ、いたはいた気がするんですけど、そこまでいっぱいいた記憶ないんですよね、
うん、そうね、なんかジージー言ってたなと思うけど、うん、あの東京みたいにそれこそそんな転がってないんだよね。
そうですね、でも突撃してくるんだね、
そうそう、
それはなんだろう、自分の体を守るためみたいな感じだ。
あれは何なんだろうね。なんで転がってるんだろうね。
セミファイナル。
セミファイナル。そう、みんなセミファイナルであとググってもらうと多分出てくると思うんだけど。
準決勝ではなくて、
そうそう、
セミのマジでファイナル。
そうそうそうそう。はい、あの決勝戦ではないんだ。はい、その前の。
言葉遊びが面白いと。すごいですね。
そうね、もうセミのファイナルアタックってやつ。闇からの一撃ってやつがね。
セミのファイナルアタック。
セミのファイナルアタック。
はいはいはい。これ使えるんじゃないですか、ね、喫煙所とかでねセミファイナルって知ってる
いやみんなでも一度はやっぱ経験があると思うんです
よ、
うん、
いや準決勝じゃないのいやセミのファイナルだよって
違うんだよって、うん、いやそのねセミファイナルの見分け方っていうのがあるんです、はい、これ意外とみんな知らない。
何？
あの要するにあのその、うん、転がってるじゃないですか、はい、道端に、はい、セミが、はい、それが、うん、本当に死んでるやつなのか、うん、こいつまだ生きてて、うん、こっちに向かってくるやつなのかっていう見分け方がね、うん、あるんですよ実は。
なるほど、ああそれはなんだ、ちょっと当てていい？
ああ これ当たんなかったらあの来週までのあれに、あ来週来次までのあれにするから、
うわマジで本当に多分ね見分け方としては、うん、表を向いてるか裏を向いてるかだと思う。
あまあまあまあいい線いってるようでちょっと違うんです
よ、ね、あ違うの、
だいたいひっくり返ってるんですよあいつら、うん、だいたいそう背中を下にして、うん、腹を上にして、うんうん、ここなってるわけ、
はいはいはいはい、
そうそう
寝てんのね、
そうだいたい寝てるわけ、うん、そうだいたい多分裏返ってないやつはまあ生きてる、
あーなるほど、
だいたい裏返って
る。いやでもさ、うん、見分けるとか言っても、うん、あやべえセミ落ちてる生きてるかなって見なくない？気づかない間に落ちててとかね。
まあそうね、
そういうことが多いと思うんだよね。
あの仕事終わり夜家帰ってきて、はいはい、あ今日も疲れたなーなんて鍵ゴソゴソしてる間に、
はい、
闇から
出てくると怖いですねただね僕もう一個持ってきたんですけど、まあ冬はあんまりやらない、まあ、どっちかというと春から秋ぐらい、まあ、夏は特にやると思うんですけど、小さい頃さ鬼ごっことか、
ああ
かくれんぼとか
もうやりましたよね、はい、やって
結構やりましたよ、
はいはい、
鬼ごっこもいっぱい種類あったと思うんですけど、
あるね、
鬼ごっこのルールってどんなルールだったか覚えてる？
うん、まあ基本は、まあ、鬼が追いかけて、うん、鬼じゃないやつを追いかけてうん、うん、タッチしたら、まあ、鬼がそのタッチされた方に移る、
ね、移ると。で逃げて、
逃げて
っていうのが鬼ごっこですね、はい、かくれんぼは？
かくれんぼも、うん、まあ、鬼がいて、
はい、
隠れてるやつを見つけて、
はい
まあ、多分最初に見つけられたやつが鬼パターンが多いのかな、やっぱり。
そうですよね、だいたいじゃんけんとかして、ね、負けた人が鬼 で、
あ
で何十秒かさ、はい、1、2って数えてる間に隠れると、
はい、
で時間が経ったら鬼はその 探してみんなを、はいはい、でさ見つかった人は負けじゃないけどね鬼のところに来て、ね、全員見つけたら鬼の勝ちみたいな、はい、ゲームなんですけど、うん、これあの実際にあったらしいんですけど、はい、鬼ごっこします、はい、で鬼が数えてる間にみんな隠れるじゃない、はい、で鬼がそのままお家帰っちゃった。
あの隠れんぼね、隠れんぼの鬼ね、
そう、はいはい、鬼がそのまま帰っちゃう、はいはい、これ実は犯罪なんですよ。
はあ、
はい、監禁罪っていう犯罪になるらしくて。
ああなるほどね、はい、要するにだから隠れとけよ見つけるからなって言っといて隠れさせて、
はい、
そのまま大人化してるわけだ
から。そうです。うわ、考えるとさ、そんなことね、うん、子供の時僕はありませんでしたけど、やっぱ鬼に見つからないように隠れてんのに、いつまでも鬼が来ないと、あ、やっぱ俺見つかってないんじゃないかと思って、そこにずっといるじゃないですか。でもそこにいたままいつまでも鬼来ないってなったら、ねえ、どうしようってなりません？
でも結構あるあるじゃないかな、なんかある気がする。その変えられたことはないけど、うんうんうん、ずっと隠れてて嫌に来ないなと思って、うん、ちょっとこう覗きに行ったらさ、うん、もう 3,4 人捕まってるって、うん、鬼がいて、はい、まあ、そこで飽きちゃってさ、別の遊び始めようとしてるわけよ。
それはねあるかもしれない。たださ、全員誰も見つけない状態でさ、
あ、
さらっと帰ったら、要はなんか見つけるまでゲームをやめれないっていう同意のもとみんなでゲームしてるのにあの帰られると、これは監禁罪に当たるらしいです。
なるほど。
実際に捕まったかどうかは分からないけど、一応罪に問われたことがあるっていうお話です。
でもあるんだ、罪と。
はい、だから皆様、隠れんぼするときは必ず見つけてください。
そうね、それか、まあ、の解放宣言をしなきゃいけないんですね。
そうです。
これ終了ですって
見つかりに行ってください。
そうだね、
はい、
俺見つかってないんだけど、
はい、
挙手しに
行く、挙手して行ってください。
そうやと鬼側がね、はい、捕まってしまうから、
はい、っていう話だったんですけど、でもね、逆に、あ、まあ、飲食店とかで食べてお会計するじゃないですか、
うん、はいはいはい、
まあ、夏も冬もこれは1年通して飲食店皆さんは使われると思うんですけど、その時お会計するじゃないですか、レジにお会計を持ってって、うん、レジのところに店員さんがいない、
はい、
でこの場合お会計する人がいないからって、レジ済ませずに、お会計済ませずに帰っても、うん、これは罪に問われないんですよ。じゃあそれはなぜって、
うん、
まあ、そんなことうちら絶対しないじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、リスナーの方たちも絶対しないと思うんですけど、はい、レジに店員さんがいなくて、はい、まあ、少し待っても来ないって場合は、はい、そのまま帰っちゃっても大丈夫なんですよ、うん、実は罪には問われないんです、
これ
食い逃げとかってなるでしょう、
はいはい、
でもならないんですよ。
いや、これ明日から使っちゃダメか。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、
さあ、あっという間にエンディングでございます。
そうですね、
さあ
今日もね3つぐらい話しましたけど、
そう、ね、
なかなかね素敵な雑学でしたね。、はい、ちなみになんですけど、お会計しないでね、今のを聞いて帰るっていうのはあんまり考えない方がいいです。
まあ、そうだよね。
っていうか考えないでください。僕のせいになっちゃうんで。
そうだね、ちゃんとお金を払ってサービスを受けましょう。
そうなんです。ただ一応罪には問われないってお話みたいで、ただ後日ですよ、ただ会計済ませてないっていう連絡とか、何かしらのそういうコンタクトがあった時に払わないと罪になります。う
ん、なるほど。
はい、要はなんかね、お会計をするできない状態だっていう認識だった場合、帰っていいみたいです。はい、対応不能ってことですね。
なるほどね、
はい、めちゃめちゃ忙しくてレジでお会計待ってても何分も来ない、こういう時はもう帰っちゃっても大丈夫。
なるほど。
じゃないんですけど大丈夫じゃないよ。
そこで例えばさ、釣り合いのネーゼ状態でさ、2000円ぐらい置いて出てさ、足りなかったとしてもさ、でもその状態のことは罪に問われないのか、別に。
そうですね、まあ、それで店側が食い逃げって判断して、
まあ、通報して
カメラとか見てとかってやるのか、いや、うちらが悪かったってなるのかですけど、まあでもそれで警察が来て捕まってとかっていうのはないっていう話なんですよね。意外ですよね。
なるほどね。 まあ今日も一つためになったということで、
はい、絶対会計はしてください。
そうですね、
はい、
さあということでこの番組では皆様からのお便りを、はい、募集しております、
はい、
まあね、自分のマイブームでも世の中流行ってることでも、はい、まあ、こういったちょっと雑学でもね、
そうですね、
まあ、皆さん、まあ、番組の感想等々、まあ、送っていただければ、
はい、
まあ、我々の方で読んで、
はい、
お面白ければこう取り上げたいと思うので、
そうですね、
はい、ぜひぜひ送ってみてくださいと。
必ず送ってくれたら読むようにするので、
そうね、必ず目は通しますので、まあ、送ってくださいと。
そうですね、
だからだいぶね、あの流行話より雑学話になってきて、もう2回目にしてきつつあるけども、
まあでもね、まあ、なんかこの番組を通して聞いた方たちに何かしらこう一つこう知識とじゃないですけど、
うん、そうね、いいね、なんかあれば、
はい、話の種でも持って帰ってもらえたらなと思います。
そうだね、
はい、てことで今回の宿題はセミですか。
やっぱセミだね。
セミですかねえ。
でもこれもう答え合わせする頃には多分セミいないと思うんだよな。
たださ、うん、1ヶ月さ、うん、セミを生きてるか死んでるか見抜く方法考える人いる、
うん、いや逆にこれ聞いて1ヶ月間なんて自分で会った時にこう自分で考える時間ができる。
ああ、なるほど。
あの リアルタイムこう体験型アトラクションみたいになってるから。
あ、なるほどね。
そうそうそう、はい、だからみんなそのねセミを見て、はい、その考えながら、まあ、1ヶ月過ごしてもらうと。
はい、どうかね Google とかで検索しないでほしいですね。
自ら解いてほしいね。
はい、はい、ではまた来月。
また来月。